映画の原作となっている小説とノンフィクションを1冊ずつ2冊立て続けに読んだんですけれども、まあどっちもね面白かったんですよね。一つは火星の人という小説で、映画オデッセイとして、近々公開なんでしょうかね。アメリカではもう公開になってるかもしれない早川文庫の SF でアンディ・ウィアー作、映画はリドリー・スコット監督でマット・デイモン主演らしいんですね。火星の人というタイトルで、ノンフィクションの小説の方は出ていると、映画はオデッセイというタイトルになっているそうです。僕は、火星の人という本を読んだんですけれども、まあ面白くてね、もう設定が何しろ面白くって、火星探査機で宇宙ステーションを経由して火星に行って、火星の、基地に、まあそういうのがあるっていう設定でね、調査に行ったんだけど、死んだと思って置いてかれた、NASA の職員の一人が実は生きていて、でもみんなは火星を出て地球に帰っちゃった後で、あれ？俺生きてるじゃん？っていうことに気づいて、やっべえ、どうしましょうみたいなことになるお話なんですよ。次にこの火星探査に来るのは4年後だなと。4年後まで自分は生き延びることがここでできれば、生きながらえるのかなみたいな。考えてみるかなみたいな。火星に一人で残されたっていう、そういう状態なんですよね。だからね、映画化されて、マット・デイモンだって思うと、ああ、なるほど。ね、脱出しなければいけないといえばマット・デイモンか、みたいな。取り残されるといえばマット・デイモンか、みたいにね、思う人もいるし、俺も実際そう、みたいな。小説読んだ後もマット・デイモンじゃなくて、もうちょっとね、マスクのね、コメディアンみたいな、ああいう人にやってほしいなとかいうふうに思ったんですけど、っていうのは、キャラクターがね、非常にポップで陽気なキャラクターなんですよ。あれ、やべえ、どうしよう、みたいな感じなんだよね。それがね、非常に救いがあるんですよね。さあ、まあ、とりあえず生きてるということなんで、なんとかしようと思います、みたいに。自分の日記を、ログを残すわけよ。それを、淡々と読み進める形で我々は、彼の動向を知るっていうものなのね。誰が読むかもわからないログを僕は毎日つけていくことにするよ、かなんか言って始まるんだけど。困っちゃったなーって、まず食料がほとんどないぞとかいうところから始まるんだけど、わかった！いくつかのジャガイモがある。その芽の部分をカットして土に埋めれば、ジャガイモ育つんじゃね？みたいな。ちょっと実際やってみようかなんかっていうことになるんだけど、あ、しまった！水がないやみたいな。そうですよね。火星にね、過去に水分があったという痕跡が発見されたみたいなことが何年か前にニュースになって、生物がいたのかもしれないっていうニュースを聞いて俺もワクワクしましたけど、水がないでおなじみの火星ですから、水どうする？水がなきゃ育たないよな。まあもちろんそれもね、空気がちゃんとある状態だから、その基地の中、火星の基地の中での話なんだけど、しょうがねえな、水作るかっていうところからですね。なるほど！ NASA のね、ナウテの職員だから水ぐらい作れちゃうのかみたいな。どうすればいいんだ？でもな、土は若干あるけど、これバクテリアがないと、いろんな菌が育たないから、土が生きた土にならないから水があってもダメだぞ。バクテリアなんかねえのかな？わかった！俺のうんこがあるじゃん？そういう感じなんだよね。何日か、これで何日間かは生きられるかもしれないな、みたいな。でもとりあえず、どうしようかな、みたいな。で、まあね。ただね、これは読んでる途中に映画化になるということを知ってしまったために、まあちょっとがっかりだったんですけど、どういうことかっていうと、ハリウッド大作として映画化されるリドリー・スコット監督でマット・デイモン主演ということになったら、もう大作じゃないですか。で、大作ってことは、アメリカンニューシネマのようなダークな終わり方は絶対にしないじゃないですか。完全懲悪じゃないまでもハッピーエンドは火を見るより明らかなので、もう読み始めて数十ページの段階で、あ、じゃあこの人助かるんじゃんっていうことが、映画化されるということで俺は推測できてしまって、それがもうがっかりなんですよね。その後読み進めるにしても、まあどうせ助かるんだろうな、みたいな。まあでもそれ助かるんだろうなと思った上で、読んでってても、めちゃめちゃ面白かったんですけどね。で、これに関しては、 映画化された映画を僕は見る気は全くありません。なぜなら、あの小説の面白さを映画が凌駕できるわけが絶対ないから。あのね、ビニーリサヨウガチ、書かれているログの細かなニュアンスとか小さなギャグとかね、そういったようなものはもう6割方、もしくはそれ以上、映画のね、2時間以内とかいう中に無理やり収めるとなると割愛されることが間違いないから。それがもう火を見るより明らかだからね、これ絶対小説の方が面白いなと思って、しかもマット・デイモンでがっかりだぜみたいな、そういう感じなんだよね。面白いですよ。なんかね、誰々がね、基地に置いてった CD の中から、よし、今回の今のこの僕の状況の、テーマソングを作ろうかな、かなんかって言って、なんかね、火星にまつわるものでいろいろあれするんだけど、これにする、ステインアライブにするかなとかね。最終的にはアロンアゲインだな、なんかいうようなのを自分でね、やって、考えたりするような、まあ、能天気な男、その明るさがね、この緊迫した状況を非常にポップなものに変えて、小説を非常に面白いものにしていたんですよ。で、これはまあ面白かった。で、だけど映画は見たくない。で、見る気は全くないっていうね。で、興味を持った人は火星の人という小説を読むことは勧めるけど、まあでも大抵の人が映画見て終わっちゃうんだろうな。映画見ても、まあなんか小説の方がもっと面白いんだろうな、チェっていうふうに思いながら映画見てもらえればと思いますよ。なんかもう普通の映画になっちゃうからさ、映画になると、ね。もうね、ディックの、電気羊もね、ブレードランナーの映画になると、いや、ブレードランナーはすごい映画でしたけど、にしてもディックの小説が、全然不条理じゃねえな、みたいなね。そういうところあるからさ。もう一つはアメリカンスナイパーです。クリス・カイルという、まあ、アメリカの戦争史上、アメリカ史上、最も多くの人を暗殺したとされるスナイパーの、反省を自伝のように本人を中心として書き綴られたものを原作にした、映画、クリント・イーストウッド監督のね。で、これは、R 指定があったので、子供はすごい見たがってたんだけど、中学生の娘が見られないって言うんで諦めたんですよね。で、まあ、見られないのは残念だけど、でも、ノンフィクションの本の方なら読めるんじゃねえかってことで、俺買って読むっつったら、せがれの方が読むって言って読んで、で、読み終わった後に俺読んで、これも面白かったんですよね。猛烈だったんですよね。で、こっちはね、どういう風に描いてんのかなっていう風に思ったので、もう公開終わっちゃってる映画だと思うんですけど、いや、わかんない。まだどっかでやってんのかな。DVD とかブルーレイとかで借りることになるのか、ワウワウに出てくるのを待つのかわかんないんだけど、アメリカンスナイパーという映画は僕見たいというふうに思いましたね。クリント・イーストウッド監督だしね。ただ、これが、R 指定だった理由とかもちょっとわかって、臆することなくクリス・カイルというスナイパーは、戦争に行きたいって思って、また早く戦場に行きたいとか、もう人を殺すことには抵抗がなくなったとか、そういうことをつまびらかに綴ってるんですよ。つまり戦争を美化しているアメリカは正しい国だと言わんばかりの印象を世界に広めるための映画であり、シールズというね、秘密組織の内情を晒しているにもかかわらず発売した、そういう目的のノンフィクションなんじゃなかろうかっていうふうに僕は思ったんですよ。で、これ子供にね、見せるのはどうなんだろう。つまり、戦争かっこいいとかさ、スナイパーかっこいいなんてことをね、まかり間違ってでも子供に思われたくはないですから、でそういうふうに思わない高校生のお前ならいいけど、娘にはまだちょっと読ませたくないなみたいな感じだったんだけど、今散々お兄ちゃんとおとやんそうやって、あそこのところが面白かったねみたいなネタバレ絡みで面白かった面白かったっていうふうに散々話されたら、私だって読みたいよみたいなことを娘に言われても、じゃあ貸してやるよっていうことになったんですけど、これ面白かった。ですね、こっちの方は映画も見たいなというふうに思ったんです。で、なんでまあこの話をしたかというとですね、アメリカンスナイパーはまあ大雑把にわかるかもしれないですけれど、結婚して子供ができるプロセスをほとんど戦場で過ごしたスナイパーと、スナイパーのドキュメンタリー風にね綴られているものなんですけど、告白文体で綴られているんだけど、映画ももちろんそうだと思うんですけど、まだ見てないですけどね。奥さんと、離れ離れになってるわけよ。で、奥さんは子供ができんのにまた戦争に行くの。 なんで子供が生まれたのに志願するの？あんた、どういうことなのと。家庭よりも子供よりも、アメリカという国の方があなたにとって大事なのねっていうことが奥さんにとってすんごいショックで、奥さんは泣き晴らすんだよね。そういうシーンが描かれてるんですけど、奥さんの、告白も出てくるんですけれどもね、これがまあね、戦士の、兵士の妻っていうのはこういうことになるのかっていうのがキュンとくるようなお話なんですけれども、その中で、あまりにも離れてるから、夫としての愛とか、家族の一員としての愛情みたいなものが薄れていく。つまり、遠距離恋愛でなんとなく冷めていくみたいなニュアンスに陥る時があるんですよ。あんなに猛烈に愛し合っていたのに、この夫婦でもこういう危機になるのかっていうのが、戦争っていうのは怖いなっていうのもそうだし、いろんなことを思ったんですね。ただ、読みながら僕が思ったのはですね、僕の友達にドドンガという男がいて、バイクを今乗れずにね、しばらくいて、前歴ゼロになるまでは乗らないって言っていた男がですね、先日前歴ゼロになったから乗り始めたらしいんです。その直前はですね、もうこのクリス・カイルというアメリカのスナイパーの奥さんのように、あまりにも離れ離れで、あまりにも会っていないから、愛があるのかないのかももう分かんなくなっちゃったみたいな状態にドドンガさんはバイクに対してあったらしいんだよね。だけどクリス・カイルは戻ってきました。生きて戻ってきたんですよ。その時のね、もう奥さんの感動たるや。やっぱりアウトを愛してる。やっぱりアウト素敵だ。やっぱりアウトあなたのことが大好きっていうふうにそういうふうにもうはっきり思う。それと同じようなものをドドンガは感じたらしいんです。やっぱバイク乗ってみたらやっぱすげえよと。なんかね、もう160人というものすごい数を暗殺し、国からね、ヒーロー視されてる。まあ暗殺したからヒーロー視されるっていうね、そういうアメリカって国もどうなんだみたいなところはもう多分にあるんですけれども、人の生き死にが絡むような戦争という題材のもののノンフィクションの登場人物を、たかがバイクに乗れない一人のおっさんに例えるのはなんか不謹慎なような気もするけど、同様な理屈をちょっと見出してしまったっていうことがありましたね。ドドンガさんは無事バイク乗れたようです。よかった、よかった。お送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。今日はですね、小南安葉という人のアルバムから2曲紹介します。小南安葉でポップライフ。宮川勝の松ぼっくり王国。松ぼっくり王国のホームページができました。松ぼ.info です。番組で募集しているテーマ、宮川勝をイケてる中年親父に育て上げるためのお題が載っております。ぜひとも皆さん投稿して参加してください。松ぼ.info、 松ぼ.info です。宮川勝の鍋をつつく季節になりました。冬将軍鍋奉行悪大官に続く冬のお奉行様はどんな肩書きで何をする人？はい、冬将軍はね、まあ鍋関係ないですけど、鍋奉行って言いますね。悪大官ってのはね、悪取りに関してやたらこまめでうるさいやつのことを悪大官って言うらしいんだよね。灰の汁と書いて悪ね。紹介いたしましょう。よっきゅん。湯気で曇ったら拭いてくれるメガネ拭き秘書。この難しいお題に困ってますね、皆さん。36太郎。締めのおじやに卵をかけるタイミングにうるさい。社政大臣。こらこらこらこらこらこらただの下ネタじゃないかよ、本当に。ね。 ラジオネーム青コーナー赤松。ストーブなどを設置する女性、暖房大奥。これはね、難しいんですよ。そんな中、ディアマンテユイカはさすがでございます。ディアマンテユイカ。クリスマスは仕事で出張と両親には言っているが、実は妻子ある上司との不倫旅行という重い十字架を背負う OL を隠れキリシタン。そう。こうね、冬でありながら、なんかこう、シャレになってなきゃいけないし、時節も合ってなきゃいけないしっていうね。ディアマンテユイカ。毎晩お得意さんの接待で遊んでばかりいるように見えて、12月に大口の契約を取り付け、結果を出す人、大石蔵之介。同じく、ディアマンテユイカ。飲み会の支払いで、焦って床に小銭をばらまくドジな人、銭形平次。まあね、今回難しかったですよね。ラジオネーム、まみやな親父。腰元の帯を持ってぐるぐる回す。アーレー・ダビッドソン。うまいですね。うまいですね。全然お奉行様じゃないですけどね。朝さん、北海道札幌市。寒中水泳大好きな将軍。冬の北島康介将軍。すっぽんネーム豚と真珠51歳 A 型。後始末で拭き掃除を担当する副将軍。副将軍ね、サブね。うん。サブリーダーね。ディアマンテユイカ。水先案内人。年末会社の社長のところへ駆け売り金の回収に来たクラブのママを、専務である奥さんと顔を合わせないようにうまく誘導する社員。まあそんな中、下ネタでありながらちゃんと、シャレにもなってるということで、この難しいものを、まあ下ネタを、いいイメージに捉えてるわけではないですけどね。よく頑張りましたというのは、さすがな鶴見の海坊主、この作品です。殻付きの牡蠣を手に取っては、ちょっと、この見た目なんかいやらしくないと股間に持っていき、男どもをその気にさせる悪徳女、牡蠣タレ奉行。その際、鍋はもちろん、牡蠣の土手鍋。最悪だ。もうね、がっかりすぎて、もうなんかこの下ネタでも面白ければいいんでしょみたいな。でも下ネタ言いたいからすっげえ面白いの考えてやるみたいな、この鶴見の海坊主の、なんだろうな、なんていうの、執着心みたいなものにあっぱれだな。今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるのお祭ぼっくり王国へ。ラジオネームせんべい汁大好きさん。宮川さんこんばんは。そしてはじめまして、ラジオネームせんべい汁大好きと言います。この宮川まさるの松ぼっくり王国は中1の頃から毎週聞いています。え、あなたが今中2だとしたら1年ってことにしかならないし、中1だとしたらまだ1年聞いてないってことになるから、中1の頃からって言われてもわからないや。今回が初メールです。これから毎週発表されるお題などにもメールをしていきたいと思うのでよろしくです。お、いいね、頼ますよ。ちなみに趣味は音楽鑑賞で、好きなアーティストは一番は長渕剛、他にはシングライクトーキング、浜田真理、広瀬香美、安全地帯などなどが好きです。だそうです。なるほどね。しょうがない、だったらと言ってこの中からかけるのが普通なんですけど、今日は小南康葉の曲を2曲かけると言ってしまったので、
うちのパパ普通、
申し訳ありませんね。何でもかんでもメールを大募集しております。宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どうしとし待ってます。小南康葉でホームタウンシック。宮川まさるの松ぼっくり王国。matsubo.info、 matsubo.info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をここで告知しておりますので、よかったらスマホ、 ガラケー、 iPad、 パソコンなどでぜひチェックしてみてください。ブックマークしてくれたら嬉しいです。 http://matsubo.info matsubo.info です。お相手は私宮川まさるでした。皆さん風邪ひかないように。また来週です。さいなら。